皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野タムスです。世界の中の京都を見つめ、語る番組です。世界は広くて、京都は深い、そんなシンクしたビジョンをですね、京都のど真ん中から、京都市内のみならずインターネットラジオを通じて世界中の方に聞いていただきたいと思います。本日のゲストは、春川修子さんです。
はい、皆さんこんにちは、春川修子です。
春川さんは今現在、はい、ノートルダム女子大学で非常勤講師として教えておられるんですか。
そうなんです。英語英文学科の中なんですが、はい、教えてるのは日本語を教えています。で、日本語といっても、別に留学生に教える日本語というわけではなくて、はい、就職に必要な、社会人として必要なその知識や話し方を身につけてもらおうということで、面接対応に通じるようなそういう美しい日本語ですね。そういう
のをちょっと教えます。元アナウンサーですね。
はい、そうなんです。で、はい、マイクを前にするとどうしてもこう標準語になってしまうので、今一生懸命関西弁でいこうと、
は
い、
今
頑張っているんですが、
主婦もされてて、はい、そして漢学で大学院で勉強されてるんですね。
そうなんです。2回生です。
2回生ですか、はい。そして、僕も友人なんですけど、春川さんですね、読売テレビの解説委員ですか、
はい、
もう奥様ですね。
はい、そうなんです。
いや、なんかね、いろいろとご縁がありまして、春川さんとはですね、日テレのプレさん通じて、紹介していただいて、
はい、
すごいお世話になってまして、
ワシントン時代ですよね。
ワシントン時代です、
はい。
そして、春川さんがアメリカに読売テレビから行かれた時、ペルーの事件があった時ですか、それは。
はい、ちょうど、その年の4月ですね。4月から特派員としてロサンゼルスに赴任していこうという年だったんですけども、
2000何年ですか。
1997年ですが、ペルーの選挙事件が勃発したのは96年の暮れのクリスマスの時だったと思うんですけども、はい、でその年の次の年の7年の、97年の春に赴任するべくところ、少し前に赴任さされまして、でもうそのままロスに行ってすぐにペルーに行ったというようなことで、
その時、日テレのアメリカの社長がスミさんですね。
そうです、そうです。
このラジオカフェの理事が、スミさんでもあって、でノートルダム女子大学でも客員教授ですか、教えておられる。
そうなんです。
だからその関係も、ね、
ご一緒させていただいております。
なんかなかなかそういういろんな関係がありましてですね、今日はですね、はい、これ30分の番組ですので、はい、なんといっても僕先週の、1週間ちょっと前でなんですけれども、なでしこジャパンですね、はい、ワールドカップで優勝したことをね、僕もちょっとヨーロッパに住んでたんで、はい、ヨーロッパのサッカー熱というのはもう半端でもなく、
比べ物にならないぐらいですよね、日本とね。
そこでね、ドイツからスウェーデンからアメリカを破って、日本が勝って、澤さんがいろんな賞をもらいましたね、はい、それを思った時に僕、日本人女性っていうのはもう世界でものすごく今最も人気のあるのは日本人女性で、別にサッカーで勝たなかったら僕はいろんな世界見てて、世界で最も人気あるのは日本人女性だと、その日本人女性の中で一番輝いておられる春川さんがいろんなこと聞きたいです。
いやいや、一番輝いてるなんてことはもう全くないんですが、確かにその日本女性の周りの、ね、はい、各国の国の人たちから見た日本女性のイメージっていうのはやっぱりなでしこジャパンに象徴されるそのなでしこという言葉とね、イコールするようにやっぱりそのしっとりとした、
そうですね、凛とした、
ね、凛とした、で、かつ前にあまり出ないとか、人を立てるとか、なんかそういう部分だとは思うんですけれども、そういうところを評価する、アメリカに住んでいた時もそうなんですけども、やっぱりそういう人たちは多かったですね、確かに。ただなでしこジャパンが勝ったということで、やっぱりその今回はなでしこイコール強いとかね。
そうですね。そして、小さいけれどもこう大きい外国人に対して、はい、なんていうの、チームワークでこう勝つとか、そういうこととか、今回の大震災の、こともあったり、エモーショナルな雰囲気ですね、だから僕本当になんかこの日本がもし仮に分岐点、ターニングポイントだとすると、先週のあの勝利は本当に日本が急に変わるターニングポイント、それも日本女性がそれを変えていくと、そういうふうに思うんですけどね。
そうですね、本当にそうなっていってもらえればいいなと思いますし、ただ残念なことに日本のその まあ、いろんな状況がまだまだ女性をサポートしているとは思えないような状況というのがまだいろいろ残っているので、もう少しその日本女性が日本のまず日本の中で頑張っていけるというような状況を整えるというのは、まあ、まだまだもう少しなのかなという気はしますね。
例えば女子サッカー見てみても、はい、男子とあまりにも年俸が違いますね。
そうですよね。
あれ見た時に本当にすごいなと思って、この悪い環境の中で世界一ですからね、
はい、もう劣悪と言っていうような環境の中でよく世界一になれたなと、ね、出発するときは誰も想像もしてなかったというような状況だったので、本当にそれは彼女たちのやっぱり何がモチベーションを支えたのかっていうぐらい本当に素晴らしかったと思いますね。
例えば給料もそうですけれども、はい、悪い状況の中で頑張った方が伸びるというね、例えば人間豊かになれば全然ダメになると、はい、だから失われた10年20年というのはまさにそういうことなんですね。ということは、当然なんで女子サッカーの、まあ、いわゆるその待遇が非常に悪いと、はい、で、まあ、世界でも日本国内においては日本女性に対して、まあ、ある意味ではこう差別的なこともありますね。だからそういう状況だからこういうことが、すごいことが起こったと、だから逆境に強い日本人女性、でそれでいて一歩世界に出ればやっぱり日本人女性が一番モテると思われません？
確かに日本女性が好きな外国の方っていうのは本当に多いですよね。
多いですね。で
アメリカにいる時もやっぱり何人かの方とこういう話をしたんですけども、まあ、ある人が言っていたんですが、まあ、何人かの方もこの話は追随してくれたんですが、例えばまあアメリカ人女性、まあ、ヨーロッパ人女性もそうなのかもしれませんけども、あまりにも欧米の女性は強くなりすぎたというようなことを、言っているアメリカ人の方多かったですね。ですからもうあまりにも対等になって、で社会がやはりいろんなことでセクシャルハラスメントであったりとか、いろんなその待遇の面もそうですけども、女性に対してまあ優遇するようなものもとても多かったりするので、まあ、そのあまり女性にその男性自体がその女性に対して対等にあまりものが言えないような状況もあったりするっていう、言うとセクシャルハラスメントだと言われたりとかっていうようなことで、かなりそのあたりは気を使うので、微妙だっていうことはなんか聞きましたね。
大学でも例えば男子と女子がいて、レポートとか書くしたら、はい、確実に女性の方がいいレポートを書きますね。
そうですね、今医大なんかでもそうでしょうし、東大なんかでもかなり女性の女の子の合格率が高くなってるっていうのはよく言われてますね。あと予備校なんかでもトップクラスは結構女性だったりということも聞きますし、
そうです
ね、はい、ねえ、
だからちょうどそのお子さんも大きく、まあ、なられてますね、はい、でそれで一応主婦としての、まあ、余裕ができたから、はい、大学にこう行こうと。
そうですね、いや逆に、まあ、先ほどの逆境の話ではないですけど、まだ下の子供が小学校6年生なので、それほど大学院にじゃあ行こうっていうような年ではなかったわけなんですね、ですが、まあ、アメリカにいる頃からずっと大学院には行きたいという希望だけは守ってはいたんですが、はい、まあ、まだもうちょっと先でしか体が開かないなというふうに思ってたんですが、ある日なんですが、新聞をこう見ていると、ちっちゃな本当に5センチ角ぐらいですね、はい、ちっちゃな新聞記事で教育、英語の教育関係のシンポジウムの案内があったんですね。でそれをたまたま見て、あ、面白そうだと、ちょっといい勉強になればいいなというぐらいでそれを聞きに行ったんですけども、その時にいろんな偉い先生方の話を聞いて、かなりその衝撃が走ったというかショックを受けまして、でも熱に浮かされたように、もう本当に勉強しなければと、大学院に行かなければっていうぐらいの強い気持ちが起きまして、でただまあそういうことっていうのは、まあ、日々なくはなかったので、まあ、1週間ぐらい様子を自分でも見てみようと思って、でまあ熱も冷めるかもしれないと思っていたんですが、その後1週間経っても熱が冷めるどころかどんどんこう気持ちが増していくばかりだったので、まあ、これはやるしかないと思って。
そのお名前が春川修子さんというのはマスターの修ですね。
そうです、
ね、
修士の修です、修士の修ですね、今まさに修士論文を書いていますが、もう苦しみながら今書いている途中なんですけども、だからそういうことで、まあ、 時期ではまだないっていうような時期ではあったんですが、どうしても行きたくて行きたくてたまらなくなったので、うん、でも逆に行きたいと思った時がこれはもう私のイッツタイムだと思いまして、
う
ん、
まさにそうですね、
はい、それでチャレンジしてみたんですけども、うん、まあなかなか大変です。単位を取らないといけないですし、うん、で1年間やっと終わったと思ったら今度は2回生に今なったんですけども、うん、あの1月に修士論文を提出しないといけないので、この夏はもうそのためにもとてもとてもあの精神的にも圧迫して、ね、されている状態です。
お忙しい時に今ちょうど大学っていうのは昔と違って、7月の終わりというのは試験で一番忙しい時期でもありますね、はい、
そうですね、うん、あの試験が終わって、まあ、去年もそうなんですけども、試験が終わった段階で、ああやっと夏休みに入ると思って、ちょっとこう本当は今ホッとできる時なんですけども、うん、でも大学院の修士の2回生っていうのはもう論文を書かなければいけない2回生なので、非常にあのやっとこの夏が来てしまったと、ようやく来てしまったという、
同時に関学の近くに住んでおられます ね、 で、関学の大学に行かれて、はい、北山の方まで行かれてるっていうの、
はい、
で実は僕は北山の辺に住んでて、はい、関学の方に行ったり、はい、財団の事務所が佐賀瀬川にあるんですね、
はい、
まあ、そんなよく行くわけないですけれども、ちょうど反対の行動してるなと思ってですね。
そうですね、結構遠いですよね。
遠いですね、
ね、2時間弱ぐらいですね、うん、ノートルダムに着こうと思えば、うん、はい、
そうか、大学院で勉強されて教えておられ、はい、同時に教えられると、そしてまた主婦のね止められてると、お忙しいですね本当に。
そうですね、毎日が本当に あっという間に過ぎていくっていうこともありますし、こう頭の切り替えがすごく大事だなっていうことだったり、うん、時間の使い方もおのずと何か他のものを引きずりながら何かをするっていうことをもうできなくなってしまうぐらい、パチッと勉強のことは勉強のことでパチッともう時間が終わったら切り上げて、で次はもうご飯の支度であったり子供の世話であったり、そういうことをきっちりと分けてできるようになったので、時間は有効に使えるようになりましたね。
そうですね、時間を有効に使うということは24時間ありますね、うん、
はい、
でその8時間は例えば寝たり食べたり、まあ、生理的な生活を使うと、
はい、
であとの8時間はやっぱ働いて嫌なことも働きながらお金もらうためにやると、うんうんうん、であとの8時間は自己実現のためにね、
はい、
マズローの自己実現で5段階があって、はい、一番上ピラミッドの一番上が自己実現ですね、はいはい、8時間は自己実現のために使うと、うん、そうするとね、なんか人生ってすごくこう会社でもね、もう8時間以上働く必要ないと思うんですね、うん、だんだん今日本経済も、まあ、だんだん縮小してると、
節電もありますし ね、
そ, うですね。そしたらもう8時間はもう仕事に集中すると、うん、であとの8時間は本当に、こう自分の自己実現、それは大学に行ったり勉強したり、うん、それがなんかねすごくいい方かなっていうふうに思うんですけどね。
そうですね、うん、まあ、その自己実現っていうのが何歳ぐらいをね、そのターゲットにしてっていうことを、まあ、皆さんそれぞれ違うと思うんですけども、うん、私はもうすぐ50になってしまうので、うん、もう本当に遅い年からのスタートだなっていうふうに思ってはいるんですが、ただどれだけこれからのやっぱり女性なので80半ばぐらいまでは、ね、年齢的に、まあ、生きたいと思ってますし、で元気で働けるのも75ぐらいっていうふうに思った場合に、うん、やっぱり25年ぐらいまだあるわけですよね。
そうですね。
で皆さん普通はもう50だからとか、うん、ね、もう何歳だからとか、そう、うん、そういうふうに思いがちなので、私のしていることを、まあ、周りの人は結構、その年、まあ、その年でとはね、うん、言わないですけれども、やっぱり、そんなこのね、この年で頑張って大変ねみたいな感じで言われるんですけども、まあ、やんわりと、でもかなりそういうふうに思っているんだろうなと思うんですけども、私のビジョンの中ではやっぱりその老後っていうね言い方ではなく、75、80までがやっぱり人生のずっと延長上にあるわけですよね。そうすると、そこの時代をどう生きるかっていうのは、うん、今を充実させて頑張って生きていかないと、うん、70、80の楽しい人生はないと思うんですよ ね、
そうですね、
充実してないと思うんです。
人生マップっていうね、例えば円を描いて、はい、それを4等分しますね、
はい、
初めの子とか20歳がちょうどで、40歳がちょうど下に来て、で60歳がちょうどこの、まあ、時間で言ったら9時の時間に来て、はい、で80歳がこう12時の時間に来ると、
はい、
で、20歳が春だったら40歳が夏であって、で60歳が秋であって、で80歳で冬が来ると、まあ、その人生マップがあるとすると、はい、僕はまあいろんなことを今までやってきて、やっぱりね定年退職がないんですね、
うん、
で大学で教えるということも75歳ぐらいまでいけるんで、はい、もうずっとそれ好きなことできますね。そうするとねやっぱりサラリーマンの時代が終わって、うん、60、まあ、60、65歳で定年してもそれから本当に
最高の、ね、長いですよね。
長い
そう、うん、
それを、ね、どうするかっていうことが非常に大事
で、
だからはるかさんやっぱ若く見えるっていうのはやっぱりそういうふうにね常にそういう自己実現向上心を持ってやっておられるからだと思うんですけどね、うん、だから輝いてはるっていうふうに思います。
そんなことはないんですが、うん、まあでも確かに本当にあの例えば40代でこうしたい、こんな風な自分になっていたいと思えば、うん、30代をやっぱり充実させて、うん、それに向けて頑張っていかないと思って生きてきましたし、うん、じゃあ50代はこうしたいと思えば40代頑張らないといけないなっていう風に、うん、あのふわーっと楽しくやっていて楽しく50代を60代を迎えられるとかいうことはもう多分ないなっていうふうに思っているんですね、うん、ですから元気でいきたいと思ってますし、であのやっぱり熟成され人間熟成されてきて、うん、どんどんどんどん若い時と違ってどんどん情報も増えてきますし、どんどんやっぱり思考能力も、ね、やっぱり学習能力もアップしてくるので、うん、そういうものをやっぱり社会のために役立てたいっていうことも含めて、うん、
いやそれはね、
なんとかできないかなっていうふうに
あがいてます。なでしこジャパンもそうですけれども、なんかそういうね女性の方がなんかパワーがあるでしょ、うん、今
あの確かに元気ですね女性は、ね、はい、
うん、男ちょっとねダメですね、こう日本社会がねこう、まあ、そういうことで本日のゲストは、ノートルダム女子大学で非常勤講師されてます春川修子さんです。いつものようにここで、ハワイのノーシュアの音楽をブレイクとして聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野タモスです。ちょっと緊張したのなんかしないけど暑いですね、すごくね。
暑いですね。
はい。ですね、この番組は株式会社トライオン、そして財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは春川修子さんです。
はい。
今日のテーマはやっぱり今日本女性が一番輝いてると、うん、でそれ輝いててもですね、ずっとこうお子さんも育てておられて、そして旦那さんが読売テレビでもう毎日のようにこうテレビ出ておられると、でそれで大学で教えておられて大学院で勉強されてると、
はい、
なんかね本当にまあ正直にいろんな人に会いましたけど、最もねトータル的いろんな面で最もこう充実した人生を送っておられると思うんですけど、
あのそうですね、攻撃的に人生を生きていきたいっていうふうにずっと昔から思っていた。
攻撃的、
はい、もうとにかくあの前を向いて生きていきたいっていうのをすごくあの昔から思ってまして、うん、あの若い頃からアナウンサーになりたいっていうことをあのまず思い出した時から、うん、あのまあ、早く学生を辞めて仕事をしたいと、うん、まあ、そういうふうにずっと思ってきたので、将来の自分のビジョンみたいなものをやっぱ若い頃からすごく考えてましたね、
うん、
もう本当に老後もこうしたいっていうのをもう10代の頃からずっと考えていましたので、うん、 ですからもう大学生の時にはしっかりとアナウンサーになるためにということで3年半ほどアナウンサー養成の学校に、うん、大学と別でダブルスクールで行ってましたし、そういうことを考えるのが非常に楽しかったっていうのもありますね、うん。
またメディアの中でもラジオで結構面白いでしょ。
面白いですね、うん。最後にラジオで喋ったのは毎日放送で深夜の番組だったんですけども、大森一樹さんっていう映画監督の方と一緒に3時間 の、 生放送をずっと毎週金曜日にやっていたんですけども、うん、その時以来ですね、生のラジオっていうのは、うん、ですから
最近のねこうラジオ、例えばアルファステーションっていうすごく大きなね、うん、ラジオが京都にあるんですけど、はい、その、社長もちょっと知ってる人なんで、はい、Facebook の友達なんですけどね、はい、その吉田社長が京大の先生を呼んでこういうトーク番組を1年ぐらい前からスタートされたんですね、
うん。
だから僕ラジオの面白さっていうのは、決まった時間の中でいろんなこう要するにちょっとアカデミックなこうちょっとそれもインプットがあって、それでいて現在進行形の出来事についてこう語ると、でそれもテレビをこう見るっていうよりかこうラジオを聞きながら、そしていろんな情報が入ってくると、だそういうなのがなんか新しいメディア、うん、まあ、当然なんかテレビもいいですけど、なんかラジオがまたね、アメリカではラジオ結構強いですね。
強いですね、うん、はい。やっぱり車文化、車社会だからかもしれないですけども、うん、私もロサンゼルスに住んでた時には本当に毎日車で移動時間っていうのが1日のどれぐらいを占めるんだろうと思うぐらい、うん、本当に車で移動してましたので、絶えずかつてつけてましたね、
車乗ってる時にラジオを聞くと同時に、今やっぱり iPhone とか iPad とかあるんで、はい、その音を聞きながら、うん、そしてこう、映像なりこう画面でこういろんな見られますね、
はい、
電子のこう書籍もそうですし、だから僕新たにラジオのこう、うん、なんていうかな、時代が来るかなというふうに、うん、それも個人でやるようなこのようなメディア、非マスコミ的なこういうソーシャルメディア、ソーシャルネットワークが広がっていくように思うんですけどね、
はい、いいですよね、うん、本当にこういう京都の街中のこういうスタジオで、ね、こんな風にラジオ番組で喋らせていただけるなんて思ってもいなかったのでこういうのは本当に必要だなと思います。こういうことからやっぱり個人個人が自分の思っていることとかそういうものをやっぱり発信していく、で発信の場もね、今インターネットでいろいろあるとは思うんですけども、うん、やはりこういう番組という形で一度発信していく、うん、でそれを、ね、またネットでこう、ね、どんどんどんどんいろんな人が見ていくっていう、この媒体は非常にいいと思いますね、うん。新しいと思いますし、
新しいですかね、うん、古いようで新しい、
そうです、
昔なんかね、ラジオをやっておられるときに、はい、そういう日本からこう世界の有名人なり、はい、あるいは一位の人一般人となんか電話で、は
い、ね、そうなんです、先ほどお話しした大森一樹監督と一緒に、うん、させていただいた番組なんですけども、まあ、深夜なので自社を利用して、うん、アメリカですとかヨーロッパですとかそういうところに、まあ、とにかくその電話をかけて、うん、で、まあ、そこの現地で頑張っている日本人にその場所の空気であったりとか情報であったりとか自分その方がその場所でどのような生活をしていらっしゃるかとか、うん、まあその人の生き方を探すっていうか人間として生き方探しみたいなそういう番組をやっていたんですね、うん、まあ、番組の一つの長い3時間の番組の一つのコーナーではあったんですけども、うん、それが非常に興味深くて面白かったですね。でまあ、もちろんそのアメリカとかそういう国だけじゃなくて青年海外協力隊でいろんなところにボランティアで行ってらっしゃる日本人の青年であったりそういう方とつないだりで時にはもう生放送の番組なのに全くつながらなかったり気候によってはつながらなかったりなんですけど何もなくてもやっぱり電波自体がつながらない電話線自体がつながらないっていうこと自体があったので電話線でつないでいた番組なのでものすごく番組をつないだり非常に大変だったんですがやっぱりそこのライブの情報が聞けるっていうこともいいですしその人がそこで何を考えどういうふうなことに触れながら何を考えどういう人たちと付き合ってきてるでまたその人たちとの付き合い方の細かいところまでやっぱりこっちがいろいろ話を向けていくと皆さんとても話 たいわけですよね。
いいですね。よくね、はい、メディアが入れば結構編集したりしますね、はい、でそこで真実が流せなくて、僕はメディアというのは真実と噂と嘘を伝えると、で実際やってる人は真実を伝えようと思っても結構嘘とか噂とかなりますね、はい、で一番いいのは編集も何もなしでライブでその青年会議協力隊と現場で働いてる人と直接その聞くと、だそれが僕一番国際情勢になるよ、分析するときに当然ながら、ワシントンとかね、そのアメリカの非常にインテリのこうインテリジェンスの動きと同時にその現場にいる、はい、その人のグラスルートの人の声を直接聞くことによってロングショットとクローズアップというんですけども、だから物事が見えてくるというかね、多角的に物事を見るためにはそういうほんまに現場にいる人から直接話を聞くのが一番いいと思いますけど、
いいですよね、うん、やっぱり皆さんあの日本の家族ともろくに喋れないような状況に行ってらっしゃる方ばっかりなので、うん、もう本当に日本語聞けて嬉しいですっていうことから、うん、もういろいろ話をしていくと悩みも打ち明けられないし、うんうん、っていうことでもういろんな話が聞けたので、うん、あのとってもあの有意義だったと思いますね、うん、
このラジオもできればですね、うん、世界からいろんな日本にメディア来てますね、うん、CNN か、はいね、ニューヨークタイムズもそうだけど大使館とかそういう人を京都に呼ん で、はい、でそこからこうライブで放送したいなと思ってるんですね、うん、
あ、いいですね、う
ん、だからなんかそれもできるかなと思って京都でやっぱり人気ありますね、うん、
はい、京都はね、あの、うん、いつもノートルダムでね、あの学生さんに話をするんですが、うん、あの京都の大学でね4年間学んでるということを誇りに思いなさいというふうにいつも言っているんです、うん、やっぱり京都というのは日本人もそうですけども、やはり世界が憧れる京都なので、うん、もうその京都で4年間過ごしているということ自体ね、やっぱもったいないから、もういろんなところに行ってね、京都をまず 中から知ることをね、うん、から始めなさいっていうことをいつも言うんですけども、うん、あのでもやっぱり学生さんなかなかそのありがたみというか、うん、その価値に気づいていないので、うん、それを日々せっせと、うん、あの布教して回ってる状況です、
うん、やっぱり世界は広くて京都は深いというこのフレーズですけれども、だから本当に僕はやっぱり京都は深いなと思うんですね、うん、大徳寺というのがあってそこに高等院というお寺が中にあるんですね、はい、あの千利休とかも、うん、の茶室があるんですけど、スピルバーグ監督が最も好きなのはそこなんですね、うん、お忍びで結構来られてるという話を聞いたんですね。
そうですか。
だからやっぱりそこに京都の深さっていうんですかね、魅力がある。だから京都は深いで、世界で最も人気のある日本女性、うん、で日本女性の中でもいろんな分野で全て成功されてる、うん、あるか、修子さんちょっとまとめていただけますか。
そんなことないですけどもまあでもとにかくあのやっぱ諦めずに頑張って前向きに生きていくっていうね、
よくなでしょうじゃパンですね、
はい、う
ん、
もうあの諦めないっていうのはね、本当にあの彼女たちもそうですけども、あのいくつになっても諦めない、どういう状況であっても諦めない、うん、それはもう本当に大事なことだと思います、うん、
PK 合戦で勝ちましたからね。
そうですよ ね、まあ、それは粘り強さだと思いますし、やっぱりあの日本女性の持てる力は基本的にはそこかもしれませんね、粘り強さ。
だから今この歴史上ですね、日本女性がこれの世界で注目されたことは今なかったと思うんですけどね、
はい、そうですよね。
それが大震災の後に起こりましたが 3.11 の後で、うん、だからこれから日本がね、なんかものすごくやっぱり女性のパワーで元気になるような予感がするんですけどね、
はい、本当にあのそうしていただければいいなと思いますね、
いや大学で教えられて大学で勉強されて、それまたラジオにもちょくちょく、
はい、
来てください。本当に
あのこんなに楽しい番組だったら本当にあの月に 1回ぐらいで、
はい、また
もうお邪魔させていただければいいと思います、
はい、
本当にあの、はい、楽しかったです、
本日のゲストはノートルダム女子大学で非常勤講師春川修子さんでした。どうもありがとうございました。
はい、どうも本当にありがとうございました。お邪魔いたしました。